私を捕まえられるなら、トム・アレクサンドロビッチの事件。2025年8月2日から7日にかけて、ブラックハット USA サイバーセキュリティカンファレンスが、マンダレーベイで開催される中、ネバダ州の法執行機関は、オンライン上の自動捕食者を対象とした、複数機関による摘発作戦を実施しました。ネバダ州インターネット児童犯罪対策、ICAC タスクフォースは、FBI、ホームランドセキュリティインベスティゲーションズ、ラスベガス市と警察、ヘンダーソン警察と協力し、オンラインで未成年者を装い、犯罪を証明するチャットログを収集し、意図を確認するための会合を計画しました。8人の男性が逮捕されました。その中に、会議に出席していたトム・アルティオム・アレクサンドロビッチ、イスラエルの高級サイバー当局者がいました。彼は2025年8月6日に、ヘンダーソン交流センターに収容され、NRS201.560 に基づくコンピュータを使用して児童を性的行為に誘引する罪で起訴されました。これはカテゴリー B の重罪で1から10年の懲役と最大1万ドルの罰金が科せられる可能性があります。このような摘発作戦はラスベガスでは一般的で、2024年の作戦では同様の罪で18人の男性が逮捕されました。ここで異例だったのは、容疑者の一人、イスラエルの国家サイバー防衛を担当する人物が、2週間足らずで、イスラエルに帰国していたことです。トム・アレクサンドロビッチとは誰か？アレクサンドロビッチは、些細な官僚ではありませんでした。彼は、首相府の直接の権限下で運営される、イスラエル国家、サイバーディレクストレート、インクド内の技術防衛部門の責任者でした。彼は、アイアンドームミサイル防衛シールドをモデルにしたイスラエルの野心的な AI 駆動型サイバー防衛システムサイバードームの設計に貢献しました。彼はその貢献によりイスラエル防衛賞を受賞しました。彼はベンヤミン・ネタニヤフ首相や他の高官にサイバー防衛、AI 戦略、国家の回復力について助言しました。彼のリンクトインプロフィール、逮捕後すぐに削除されましたは、彼を国家機密に広くアクセスできるエグゼクティブディレクターおよびサイバーセキュリティリーダーと説明していました。イスラエルの先制安全保障のドクトリンを考慮すると、アレクサンドロビッチの役割は純粋な防衛を超えて攻撃的な情報作戦にも及んでいたと推測するのが妥当です。イスラエルのサイバーユニットは扇動を防ぐ名目でメタ、グーグル、X とコンテンツ削除依頼を調整することで知られていますが、実際にはイスラエルに不利な政治的コンテンツを抑圧することが多いです。イスラエルの AI の頭脳として、アレクサンドロビッチはこれらの検閲システムの自動化に関与していた可能性が高く、テロ対策として装ったデジタルハスバラ、つまり物語の管理の一種でした。これにより、彼は単なるサイバー防衛者ではなく、イスラエルのオンライン影響力キャンペーンの戦略的守護者でもありました。保釈条件、何が起こるべきだったか。ネバダ州の法律によれば、保釈は以下を反映する必要があります。犯罪の重大性、児童誘引は重大な重罪であり、保釈金は非常に高額に設定されるか、完全に拒否されることがあります。証拠の強さ、摘発作戦は通常、チャットログや意図の証拠を含む確実なデジタル記録を生み出します。逃亡リスク、アレクサンドロビッチは、ネバダに何のつながりもなく、イスラエルに住んでおり、迅速に国外を離れる手段を持っていました。財政的資源、保釈金は被告にとって重要な額でなければならず、ネバダの労働者階級を抑止する額が裕福な外国の役人にとって小銭であってはなりません。一般的な被告の場合、このようなケースでの保釈金は5万ドル15万ドルで、次のような条件が課せられることがあります。引くすべてのパスポートと旅行書類の提出。電子監視。ネバダ州内の地理的制限。引く場合によっては保釈の完全な拒否。しかし、アレクサンドロビッチは逮捕の翌日に1万ドルの保釈金で釈放されました。これは意味のある抑止力ではありませんでした。アレクサンドロビッチの実際の収入は、ほぼ確実に年間30万ドル、60万ドルアメリカドルの範囲で、もしそれ以上でなければ、 政府の給与の公表平均をはるかに超えていました。多くのイスラエルのサイバー当局者と同様に、彼はおそらくコンサルティング、業界とのつながり、または防衛契約への間接的関与を通じて、政府の給与を補っていました。彼にとって、1万ドルは、財政的障害ではなく、低賃金の労働者にとっての交通違反の罰金に相当するものでした。さらに悪いことに、彼のパスポートが没収されたという公開記録はありません。2つの可能性が考えられます。1、彼はイスラエルのパスポートを保持することが許可された明らかな逃亡リスクである人物に対する重大な見落としです。2、パスポートが提出された場合、イスラエル大使館が緊急旅行書類を発行した可能性があります。いずれにせよ、米国当局が彼を飛行禁止リストに載せていれば、彼の出国は阻止できたはずです。それは起こりませんでした。8月17日までに彼はイスラエルに帰国し、ネバダの検察官が最初の本質的な公聴会を準備する時間もなく去りました。イスラエルの利害。なぜイスラエルはそんなに迅速に行動したのか？それはアレクサンドロビッチが単なる官僚以上の存在だったからです。彼はサイバードームの構造とそれが保護する脆弱性を知っていました。彼はネタニヤフに AI 戦略と国家の回復力について助言しました。彼はおそらくイスラエルが海外の世論を形成するために使用するオンライン検閲メカニズムについて深い知識を持っていました。彼はイスラエルのサイバー同盟に関する洞察を持っていました。イスラエルにとって高級サイバー戦略家がネバダの刑務所に座り、尋問、情報漏洩、または司法取引に脆弱である可能性は耐え難いものでした。政府の対応は示唆的でした。当局者は当初、彼が尋問されただけで逮捕されておらず、予定通り帰国したと主張しました。その後、サイバーディレクストレートは彼が相互の決定で休職にされたことを認めました。矛盾は現実を軽視し隠蔽するための強調した努力を示唆しています。より広範な影響。アレクサンドロビッチ事件は一人の男以上のものです。それは正義、外交、国家安全保障の不安な交差点を暴露します。正義、彼の立場にある普通の被告なら高額な保釈金、監視、裁判に直面していたでしょう。アレクサンドロビッチは一晩の交流で自由になりました。外交、寛大な保釈は単なる司法の失態だったのか、それともスキャンダルを避けたいイスラエルと米国の当局者による外交的裏取引の結果だったのか？秘密、もし彼が米国の交流下に泊まっていたら、アレクサンドロビッチは圧力、偶然、または司法取引の交渉でイスラエルのサイバーハスバラ作戦の詳細を明らかにし、削除や検閲が舞台裏でどのように管理されているかを暴露したかもしれません。前例もあります。イスラエルには海外で犯罪を犯した国民を保護する長い歴史があります。サミュエル・シェインベイン、1997、米国の殺人罪で起訴された後、イスラエルに逃亡し、イスラエルは引き渡しを拒否しました。マルカ・レーファー、オーストラリアで児童性的虐待の罪で起訴され、イスラエルからの引き渡しに10年以上抵抗しました。サイモン・レビエフ、ティンダース・インドラー、ヨーロッパの詐欺罪を逃れ、機関法によって保護されました。この観点から、アレクサンドロビッチのイスラエルへの帰還は偶然ではなく、よく知られたパターンのように見えます。結論、誰が誰を支配するのか？一般の人々にとって、ラスベガスの摘発作戦は、高額な保釈金、パスポートの提出、長い法廷闘争で終わります。アレクサンドロビッチにとっては、ヘンダーソン交流センターでの一泊、1万ドルの保釈金、迅速な帰国便でした。この格差は、より大きな不安な質問を投げかけます。米国の主権は、どこで終わり、外国の影響が始まるのか？国家機密を委ねられ、オンライン検閲システムを設計した疑いのある、高級外国当局者が、アメリカの司法システムからこれほど、簡単に逃れられるなら、地政学が正義を上回ることを示唆しています。最終的に、トム・アレクサンドロビッチの事件は、 摘発で起訴された一人の男についての話だけではありません。国家機密と強力な同盟が絡むとき、正義は交渉可能になり、保釈は象徴的になり、法の支配は政治的重圧の下で曲がるという不快な現実についての話です。